今来た。はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
12月23日、夜9時半になりましたので、スカパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら生放送公式、番組さくらじの第13回目ですねを始めていきたいと思います。今日は、天皇陛下の誕生日ということでめでたい日でございますけれども、素敵な今日の日にふさわしい素敵なゲストのお二人をお迎えいたしました。私の席の方からご紹介いたします。小坂英二先生でいらっしゃいます。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、そしてもうお二方は、村田春樹先生でいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は本当にね、実は今日今年最後の放送でございまして、
はい、
はい、今日も頑張っていきたいなと、
はい、ちょ
っと
最後にふさわしい、ね、豪華なゲストをお二人をお招きしました。
はい、ね、はい、ということで、早速本編に入る前に、告知等々さや、さんの方からお願いいたします。
は
い、
あ、ちょっとその前に一つだけ、はいはい、ちょ視聴者の方に御礼をしたいんですけど、先週自分のライブでクリスマスライブでお休みさせていただいたんですけども、たくさんのお客様に来ていただけましたので、視聴者の方もたくさん来ていただいて、本当にもうありがとうございました。感謝してます。
なんか、満員御礼だったようです。
はい、おかげさまでありがとうございます。
私はしっかりとここで15の守りをしておりました。
あ、そうですか。ありがとうございます。
またぜひ。
はい。で、お知らせがですね、はい、こちらですね。これ私ちょっと読むの、ちょっと読みづらい内容なんですけども、韓流紅白をぶっ飛ばせということで 12.31 年忘れしてはならない紅白桜祭り、みんなで韓流紅白をぶっ飛ばせのお知らせです。日時は12月31日の土曜日、まず正午から渋谷駅ハチ公前広場、続いて午後2時から渋谷公会堂前にてそれぞれ街頭宣伝活動を行った後、3時から代々木公園 NHK 横のイベント広場にて、この年忘れしてはならない紅白桜祭りと題し、抗議集会やコンサートなど盛りだくさんの内容でお送りします。国旗以外の旗類とか拡声器並びに民族差別的な表現をしたプラカードの持ち込みはご遠慮ください。主催ご連絡先は以下の通りです。ぜひ皆さんご参集ください。
はい、ということで、今年最後にしてビッグなイベントがやってまいりました、はい、ということですね。
もちろん古谷さんも、
ね、もちろん、はい、させていただきます。もうね、紅白は見なくてこちらでいいんじゃないでしょうか。まあ、見る前にあるのか、時間的には、
はい、
じゃあ見なくて結構ですということですね。
はい、
ぜひお願いいたします。
ぜひお集まりください。はい、そして、もう一つ、こちらは、チャンネルさくら2000人委員会主催新年靖国神社正殿参拝と皇居一般参賀の集いのお知らせです。日時は来年1月2日の月曜日、まず午前11時までに靖国神社三宗殿前にご集合ください。11時半から正殿参拝を行った後、各自で皇居に移動し午後1時半からの一般参賀に臨みます。ご希望の方は27日火曜日までにご覧の宛先までお電話でお申し込みください。皆様のご参加をお待ちしておりますということで、はい、はい、こちらもですね、
新年からやりますということですね。
はい、
はい、
というわけで、
あとはございませんか。
はい、以上です。
はい、はい、ということで、お知らせの方終わりましたということで、あ、早速じゃあ今年最後の選定したニュースをいきましょうかね。
はい、
あ、その前にフリートークとかないですか。ないですよね。
古谷さんは
僕、あ、あれです、明日山本五十六を見に行きます。あ、今日公開ですから。
そうですね、
はい、役所広司がどういう演技をするかということで、またブログに批評を書こうと思いますけれども、どうしましょうね、うん、すごく面白くなかったら
ちょっと損した気分になっちゃう、
ね、多分なんかいいのようなんで大丈夫だと思いますけれども、うん、はい、ということです。
はい、
じゃあ早速今年最後2つだけ選定をいたしました。実は、2つニュースこちらですね。はい、合ってますね、大丈夫ですね。はい、ちょっとこれ実は若干古いニュースなんですけれども、
はい、
ちょうど11月30日に出たニュースなんですが、今日せっかく村田先生が来られたということで、
はい、
このニュースを選定させていただきました。ノルウェーの爆破銃乱射事件のブレイビク容疑者、犯行時は妄想型統合失調症だったとする精神鑑定が下されたと。
はい、
まあ、ノルウェーの某島でね、はい、60人ぐらい死んだというあの事件が あのノルウェー当局は、まあ、彼のことを、まあ、いわゆるそのなんていうんですかね、あの精神疾患だということで、はい、どうも精神病棟みたいなところで治療するらしいということでございますが、
ノルウェーは死刑制度が
配信
されてるんですね。で
実はなんでこのニュースを選んだかと言いますと、これ実はこの犯人がすごくその多文化社会を推進する、まあ、ノルウェー、まあ、ノルウェーに限らず多分北欧デンマークヨーロッパの国ってかなり移民を推進していると思うんですが、はい、まあ、それに対する反発があって、で彼が曰く日本は民族的にその、移民に対してはあのネガティブだからすごく素晴らしいというふうに、まあ、言っていたとかですね、
日本と韓国を称賛してたようですね。
で、まあ、まあそういうのがあって一応村田先生いろいろとその外国人関係、はい、外産権関係とかやられてますので、ぜひこのちょっとニュースをあのまず村田先生から論評していただきたいんですが、どうでしょうか。これ結構前のニュースなんですけども、
そうですね、まあ、あのご承知の通り北欧、はい、今あのおっしゃった通り北欧はですね、はい、あの大変移民を奨励していて、うんうん、それであの労働力が足んないもんですから、まあ、あちこちから引っ張ってきますね、で労働力を融通すると、うん、融通し合うということで、例えばその北欧のスカンジナビア三国の間でもってですね、その外国人が行ったり来たりするわけですけども、そうするとお互いの国の、まあ、地方参政権を認め合ういうようなこともやってるんですよ、はい、だからまあ言ってしまえば移民先進国であり、さらに外国人参政権の、まあ、先進国、まあ、先進国って言い方おかしいな、先進国って言うといい、 いい意味なんだけども、
はい、
要するにあの先に走りすぎちゃって、まあ、失敗してると、悪い戦略ですね、うん、でまあもちろんこれはあのヨーロッパは共通し言えるんですけども、うん、結局高度経済成長時期にですね、自分たちもよそよりも早く成長したいと、そのためには労働力が必要だと、うん、いうことで、あの人口の自然増に任せないで、ね、無理に労働力を増加させたと。要するに仮に長い目で見て20年後30年後に人口が増えていくようにですね、うんうん、自分たちの国の人口、まあ、子供3人産むようにしていこうと、ね、いう方法を取るんではなくて、もう自分のごく短時間数年先を見てですね、豊かになりたい、うん、成長したいという欲望に従って無理に外国人というのを入れてきた、まあ、そのつけが出てきてるわけですね、
うん、
もっと短期的に言えばですね、企業の経営者は自分が役員でいる間に業績を上げなきゃならんと、配当を多く出さなきゃいけないと、うん、もうちょっと偉くなりたいと、
うんうん、
ね、社長は会長になりたいと、そういう実につまらない要求で外国人を入れるように政府に働きかけていくと、うん、いうことですね。
なんか北欧ってもうちょっとこう長いスパンで、うん、その国の成長なり企業の成長とかも考えてるようなイメージがあって、うん、教育なんかもすごくこう熱心にやっていて、ノキアとかいろんな企業が長いスパンで育ってきたっていうイメージだったんですけど、実際は今は違うんですか。
いや、結局一皮むけばですね、大変な社会になっちゃってるわけですよね。で、なんか日本人っていうとね、日本人は北欧っていうと素晴らしいなんかイメージ持つんですよね。で、スウェーデンでやってるぞとね、デンマークでやってるとノルウェーでやってるとって言われると、ははーっとなるじゃないですか。
取り入れなきゃ、
ね、それじゃなきゃダメだと、ね、男女共同参画もしかり、ね、それからあの子供たち そのクラスの人数もすごい少ないとか、いろいろとその引っ張ってくるわけですね、やつらはね、その北欧のいいところをね、でも一皮むけば離婚率は高い、犯罪率はものすごく高い、ね、もうめちゃくちゃな社会 で 消費税はめちゃくちゃ高い、いうことですから、向こうから見れば今の日本は天国なんですよ。極めて天国に近いんですよ、向こうから見ればね。
小坂さんどうでしょうか、このニュースは。
そうですね、まあ、社会的な背景としては村田さんのおっしゃる通りだなと思いますし、またこの精神病ということについて、私も地方自治の中で医療の中でもこの精神病の部分がどんどんどんどん増えてきていると。で、その精神病というものの定義、果たしてそれが正しいのかどうかですね、そこから疑わないといけないのかなというふうに思って、調べてましたが、ここもやはり相当利権がすごい深いみたいでですね、もうその業界がどんどんどんどん精神病の定義というものを増やして増やして、種類が 5年ごとぐらいにどんどん増えてるんですよ。新しい精神病の名前がどんどんできて、もう何でもかんでもなんとか恐怖症とかですね、そういうのをつけて薬を出して、その薬が本当にそれを治すことに効いてるかどうかっていうのがきちんと検証されないままに、どんどんどんどん広がって、それがもう慣行になって、しまってると。本当は薬でなくて別の治療があるのに、そういうことに、国費を投入してしまっているとこういうことがあるわけです。そういう背景がある中で、ある意味ノルウェーの国の方針に沿わない人物を、もういとも簡単にこういう精神病という、レッテルを貼って、その問題点をこう顕在化させないと、頭のおかしいやつがやったんだというふうに封じ込めるのにうまいこと使われちゃってるのかなと、こういうふうに捉えざるを得ない
ですね。だいたい統合失調症もちょっと前まで分裂病ですよね。
はい、そうですね、名前いろいろ変わりますね。
名前を変えてるんですよね。はい、これも言葉狩りっていうんですかね、なんかおかしなあれですよね。
この事件ですごい不思議だなと思ったのは、この反イスラム的な思想を持っていったこの犯人が、その狙った人たちっていうのは何か そのイスラム系の人たちを優遇しているような組織の人だったんですか。島で殺された、学生者の
リベラルの支持者を殺したってことですよね。
労働党ですね、
向こうのリベラルの奴らを殺したっていうことでしょうね。多分それに至った
イスラム系の人を直接攻撃するんじゃなくて、結局その自分たちの、自分と同じ民族を殺してしまったっていうのは、なんかすごく悲しいっていうか、結果的に結局身内を殺すっていうこと。
そうですね、ドイツとかでもトルコ系が入ってきて、昔ノッキンオンヘブンズドアっていう結構大ヒットした映画があるんですけど、そこでトルコ人が出てくるんですけど、それでトルコ人が町々を行ったら、やっぱり社会的な情勢が描かれてまして、結構こう、その映画ではトルコ人はいいやつだったんですけど、結構こう、あんたトルコ人 だろうけど頑張れよみたいなことがですね、それ90年代の映画なんですけど、その時からやっぱりこう、そういうことはやっぱり当時から、トルコは世俗のイスラムですけれども、それイスラム教徒に対するね、なんかある種の偏見があるからこそそういう描写がするわけであって、ただノルウェーはどうなんでしょうね、分かりませんけどね、イスラムがそこまで来てるのかというのは中国でしょうね、おそらく。中華系とかでじゃないですか。ノルウェーは中国系、
イスラムがだいぶ収まってきて、チャイナが代わりに来てるという状況ですね。
なるほど。これも日本ではまだこういうふうにはなってないです
けど、オランダとかもなんか そんな
オランダもひどいですね。
だ
から日本を多文化共生社会にしたいというヨーロッパ人もいっぱいいるんですよ。それはなぜかというと、日本だけが幸せでね、平和でいることは許せないと。我々みたいにえらい迷惑ね、それを体験しなきゃダメよと。そういうのが内心あってですね、それを逆にこう、我々は進んでる、お前たちは遅れてると、そういう言い方するんですよね。で、内心は、じゃあ日本人に対するジェラシーですね。
オランダは完全に失敗しましたからね。多文化共生というのを掲げて全面的にやったら、もう国内が分裂状態になって、
究極のリベラル国家っていうか、なんかちょっと異常なくらい開放的ですけどね。私はでもパラオとか台湾とかっていう国別の移民は OK だと思うんですけどね。パラオからだったらいいんじゃないですか。ダメですか。
国別の移民ってどういう意味ですか。
親日国の枠を。
親日のね。
枠
昔アメリカがやりましたよね。
それはだからね、もちろん難しいですよ。やっぱり日本がね、大東亜戦争をやった時に、排日移民法があって、それでもうものすごい頭きたっていうのはあるわけですよね。だからその特定の国だけですダメよと、例えば日本はチャイナだけダメよとか、そういうのを、僕は大きい子じゃいないけど内心やりたいけど、それを政策としてやっちゃったらですね、やっぱこれはもう大変なことになっちゃって、ちょっと現実問題ではないな、現実的ではないなと思いますね。
なるほど。はい、じゃあ次のニュースいきましょうか。はい、次が、はい、じゃあこれは最近のニュースですね。はい、こちらです。
パチンコのニュースですね。はい、
パチンコ店の出店を妨害したとして、競合する同業者と学校法人などにも賠償命令が下る、仙台高裁ですね。はい、これどういうニュースかと言いますと、要するにパチンコ、盛岡市にパチンコ店を 店しようとした業者が競合するパチンコ業者と学校に出店を妨害されたとして損害賠償を求めていた控訴審で、仙台高裁は被告、要するに被告訴えられた方ですね、約8億6000万円の謝礼を命ず判決を言い渡した。要するにそのパチンコ妨害しちゃいけませんということですね、この判決では、うん、これは小坂先生にぜひと思うんですが、
論外ですね。
論外ですよね。
もう現行法でもこういう教育施設の近くには作っちゃいけないっていうのは明確に定められてますからね。
なんか、要するにその教育施設をわざと作ったから、これが営業妨害というかその、違法だということを言ってる。ただ第一審では地裁の段階では、支払いはなかったけど、二審の高裁では逆転したということですよね。
まあ、基本的に行政というのは形を見て判断するものですから、教育施設があるっていう形になってればそれは適用するのは当然だと思いますし、
だから要するにこれおかしいんですよね。そのパチンコ自体が法的にグレーなのに、それになんかお墨付きを与えるというなんかグレー犯罪者に雑魚をやってる人間に法で合法を与えるというなんか矛盾あべこべ状態。
まあそもそ もうパチンコっていうものが業界と警察官僚と政治とマスコミがもう完全に癒着して明らかに日本をおかしくしているものなのに、また法律に、違反しているのの、癒着してるその、裁量ですね、へりくつをつけて、合法だと言い張ってるようなものですからね、それを根本から見直さないともう国がおかしくなります ね。4万8000人天下りしてるんですよ、警察から。
あ、そうなんですか。
1000ゴルイ系ですよ。1000ゴルイ系4万8000人
すごい。それはすごいわ。
だもうキャリアからノンキャリアまでそれぞれ行き先があるんですよ。
最高裁まで行きますよね、これ多分ね。
そうでしょうね。
最高裁が、来年か再来年に決心するんでしょうけど、どうなるんでしょうかね。これはでもこのまま高裁のあれを踏襲するんだったら、なんかまるで
収まらないでしょうね。これで、払えって言われた方は払わないです
よね。いや、これでも高裁を踏襲した最高裁判決が出ちゃったら、パチンコ店妨害しちゃいけないってことになりますよね。大変なこと多いになりますからね。これ注目の裁判ですよね。
まず行政でこういうものは新規出店っていうのを基本的にも認めないっていう形に法や条例を決めなきゃいけないですね。あらかくでも何とかしたいんですけど、
パチンコ店じゃなくて民間カジノですから、
そうですね、
民間賭博場ですから、
それがもう日常空間に溢れてるっていうことが世界的に見ていかに異常かっていうのを知っていただかないとダメですね。もうどこ見たってないですよ。ランドセル背負った子供が通学してるところにギャンブル場が溢れてると。1万2000点ですからね、日本中に。
どうでしょうか、村田先生、これは。
いや、全く同感でですね、私はもうパチンコなんて存在しない方がいいと、もう思ってますんでね、もう小坂先生と全く同意見ですね。とんでもない話ですよ、これは。
はい、どうですか、瀬尾さんは。
この間、パチンコ屋さんに初めて行ってみたんですよ、取材で。
取材で
取材で行ってみて、で自分で中に入っていろんなことをやっぱり感じまして、そこは日本の企業がやっているパチンコ店で、いわゆるこう韓国系とか北朝鮮系のところと戦いたいって思ってる企業ではあるんですけど、私中を見てきて、でやっぱりこう吹き溜まり感っていうか、
闇金牛島君的な、
で年配の方ばっかりじゃなくてやっぱ若い方が多くて、肉体労働系の方が多分仕事終わってすごくこうなんか大変で、安い給料で頑張って働いてる人がやっぱり何かこうむしゃくしゃしたものがあってそこに行ってこう解放するというか、非日常的な音とか空間じゃないですか、そこに行って解放するっていう意味ではなんか一種のその受け皿っていうか、その犯罪を抑止する意味の受け皿にもなる部分もあるのかなって、実際に自分が入ってみてそう思ったんですけど、でもやっぱりそのそういう弱者からさらにお金をこうなんて搾取するっていう、そこでぐるぐる回っていくっていうのはやっぱり日本にとってはもう損害だな、
ものすごい国益の毀損ですよね。で今おっしゃったようにストレスの解消になっていると思い込まされちゃってるんですよ。洗脳台の前に一度座ってその体験をしてしまうとですね、もうその洗脳台は脳科学者が 開発にもうすごい研究に従事してですね、いかに依存状態になるかっていうのを研究し尽くして作られたあ のがパチンコ台という洗脳台なんです。そこに座っちゃうと本当はそこに座ってる時間をもっと家族との時間とかいろんなことに使えるはずのものが、そこでストレスを解消するのが俺の仕事の後の楽しみなんだっていうふうに思い込まされてしまうんですね。何かのきっかけにそこに座っちゃうと。
なんかすごいんですよね、立体 3D みたい なんか立体的な、ね、あのディズニーランドをここに全部集めたみたいな、はいはい、恐縮したような
牧歌的な昔のとは全く違いますね。
でなんか昔だったらあのなんていうでしょう、針っていうかなんていうでしょう、釘の様子を見てそこにこう何て言うんでしょう、技術を生むっていうか、その釘の入り方で当たるか当たらないか分かるっていう世界だったみたいですけど、今は何か本当にもうデジタルで、あの全然そのこちら側の力量が全く関係ない状態、
もう店の好き放題に動かせるので、出荷した状態からもまた別の形にも簡単にできるんで、そんなこうカジノ機械なんてあのアメリカじゃ認められないんですよね。あの店で勝手に動かして確率を自由に、今月はお金がないから、あの釘をちょっと締めようとかいう感じでですね、出を悪くしたりとか、そういうの勝手にできるんですよ今の店は。
もうあのいろんな、まあ、パチンコ好きな人はいろんなこと言いますけど、まあ一言で病気ですから、本当に、ね、本当に病気ですよ。
ほんでさ、たくさん死んでる人がいるんですね。何千人 も自殺に、
もう
依存症になって、
子供とかね、そうですね、子供さんが駐
車場でね、子供が車の中で蒸し焼きになるのもそうですし、依存症になって苦しんで自殺に追い込まれる人 もう大量にいる。で本人だけじゃなくて家族が自殺しちゃうんですよ。もう相手を依存症の、ご主人殺して自分も死んじゃうと、そこまで思うぐらい、追い込まれちゃうんですよ。
いや僕やっぱり問題だと思う。
2億円使い込んだのがいますから、
ね、すごい。
いやでも僕保坂さんもご存知だと思うんですけど、まああのパチンコ店の立地って、まあ、高級住宅街にはないんですよあんまりね。
まあそうですね、
まあまあ、割とで非常に特徴的なのはコンビニに行きますとですね、大体東京とかの大都市圏ではパチンコの雑誌はそんなに、まあ、1割ぐらいなんですけど、地方に行くと7割ぐらいパチンコの占める割合があって、はいはいはい、地方に行けば行くほどパチンコ店というのは娯楽の中心になっていくんですよね。これは由々しきことですよね。
でもさらに地方に行くと、パチンコをやる人もいないっていう状態でどんどん潰れてるらしいんですよ。ああ、
それは逆にいいことなのかわかんないですけどね、
そのやる世代がいないっていう、
だって今社会的底辺の娯楽だって言いましたけど、欧米の先進国だって社会的底辺娯楽はちゃんとあるじゃないですか、いろんなものが、それが、賭博だっていうのがね、果たして先進国なのか。
パチンコやってる人は本当はパチンコに行ってはいけない所得層なんですよ、ものすごいお金が1時間で出てくので、本当は行っちゃいけない所得層の人がどんどんどんどん行くようになって、でそこに行って、行くことができる所得層は、あんまり行かないんですね。高所得でお金いっぱい持ってる人はパチンコ行かないんです。
そうですよ。
で、所得の低い人からもどんどんどんどん洗脳して巻き上げるという、そして社会を不幸にしていくと。
パチンコ店の経営者がパチンコをやらないのと同じじゃないですか。
まあそうですね。多分。仕組みしてやらないですよね。
若い時ね、衝撃的な人見たんですけどね、パチンコに狂っちゃって、自ら右手の親指を落としちゃったって言うんですよ。
どういうことですか。
やらないように。
やらないように。で昔はパチンコっていうのは、ね、親指なんかできなかったんですよ。ああ。私びっくりしましたよね。
いやでも
それは、ところがね、残念ながらね、今度親指使わなくてもできるような機会ができたんですでそのおっちゃんそれで多分やってると思いますよ。
うわ。
もう本当病気ですね。
もう本当自分の意思でやめようと思ってもやめられないです。
やめられない。
もう完全に病気ですね。
あれは恐ろしい。
で僕やっぱり小坂先生もご存じのとおり、これ一つ言いたいのはパチンコを擁護する人の中で、いや精密機械は日本製だからいいじゃないっていう人がいます。いやそしたら鉄砲丼の中に入ってるブースターだって日本製でしょ。
なるほど。
そしたら鉄砲丼いいんですか。そういうことでしょ。核開発いいんですか。そしたら、そういうことじゃないですか。
そうですね。
こういうバカなことを言う人が著名人でもいるんですよ。
賛成派でも破綻した論理言う人いっぱいいるんですね。例えば19兆3800億のパチンコ産業をなくしたらどうするんだと、路頭に迷うじゃないかという人もいるんですけど、いや一時的に混乱はあっても、その19兆云々の市場が、お金の使い道がなくなったら必ず別の方向に使うようになって、別の産業が まあ、旅行業界か分かんないですけど何らかの形でもっと健全なものに使われるようになって、劣化する国民が減るわけですよ。
それ音楽業界につながってほしいですよね。
音楽業界につながればもちろんいいですけど、
やっぱり日本の構造普及はパチンコの、ね、19億30兆があるからだと思いますよ。これなくせば経済成長はしていくと思いますよ。
そうですね、まあ、外国に行っちゃってますからね、
本当にダメというかもう本当に戦後最大のガンですよね、これは。まあパチンコ自体は大正時代がありますけど、なんかキャラメルだったら僕もいいんですよね、
そうですね、まあ換金を完全に禁止すれば息の根を止めることができる、単なるゲームセンターですから、
そうですね、僕ゲーセンなんか毎日行きますけど、せいぜい300円ぐらいですからね、使うのね、それだったらね、30日行ったって1万円
しない。毎日行ってんの？
あ、行きますよ、
本当に？
あ、行きますよ。
何しに行ってるんですか？
ガンダム。
ガンダム？
ガンダム、はい。
どう思いますか先生
理解できない
理解できない
はい、すいません、
はい、
はい、ということで、あ、本編に行く前にそうだ、今日あのちょっと一応ニュースを終わらせていただきますが、今日はあの天皇陛下の天朝節ということで、
はい、
今日実は
おめでとうございます。
ありがとうございます。
朝からあの実は行進というか、まあ、今日はデモじゃなくて行進が、うん、祝う行進というのがございまして、はい、ぜひその本編に行くちょっとインターバルでその話でちょっとしようかなと思ったんですが、はい、小田先生今日ご参加されていかがでしたでしょうか。
まあ、頑張れ日本全国行動委員会のですね、日比谷公会堂からのデモ行進に参加させていただきましたけど、まああの日照旗がですね大量にその風にはためいてですね実に美しかった。僕一番後ろからですね見てたんですけどもね、いやこんな美しい景色はもう本当に感動的で、でなんかその銀座のデパートの前通ったらデパートのショーウィンドウにダーッとこう日の丸が映ってるんですね。いやもう実にね、まあ、1年に1回か2回日本に生まれてよかったなと思いましたね。今年はそう思ったことはあんまなかったんだけど、とても良かったですね。で朝からですね、私ちょっとあのビラを配らせていただきまして、
は
い、
それがこちらですね、
はい、アップお願いします。
はい、じゃん、
まあ、要するに女性宮家反対ということでですね、男系男子唯一の子正当な皇位継承ですと、まあ、要するにあそこに来て旗を振ろうという人はですね皇室が好きな人ですから、でもそういった人たちがみんなですね、女性宮家の危険性について知らないわけなんで、まあ、それをまあ知らせお知らせしたいと思ってですね、まあ、5000枚ほど印刷してですね、今日頑張れ日本のご協力を得てですね、配布してきました。でところがですね、もう私若干ショック受けたんですけど、もうキャッチ率がいまいち良くないんですよね、これが予想より。もう5000枚なんてあっという間かと思ったら残っちゃったんですけど、でいろいろ工夫してですね、まあ、こういうふうに三つ折りにしてですね、まあ、こうやって見せると天皇陛下万歳って書いてあるんで、結構受け取ってくれるんですね。
なるほど。
それから私工夫しましてね、宮内庁の役人みたいな顔してるもんですから次のお出ましは11時ちょうどでございますなんて言うとですね、みんなこの人宮内庁の人だと思うじゃないですか僕を配るとね、あ、僕にもちょうだい僕にもちょうだいってね、結構ねみんな受け取ってもらったんですけどね。でまあ、今日ですね、私若い人ばっかりしてね、僕みたいな親父出てきてですね、なんか場違いなんですけど、なんとなくあの TV タックルの三宅先生みたいな感じなのかなとね、さっきからあの頭髪ここら辺がピカピカ光っちゃって気になってるんですよ、ものすごい。なんでこんな光ってんだと思ってね、ここがなんか光ってるんだけど、まあそれ置いといて、まあね、老人の繰骨じゃないですけども、天皇、まあ、今ね、天皇陛下の天朝節とおっしゃっていただいたんですけど、天皇誕生日という言い方がですね、実に存在なんですよね。
思います。
例えば自分の上司の誕生日カレンダーに書き込むときに部長誕生日っていう部長お誕生日っているんじゃないですか。
そうですね。
社長誕生日っているんじゃないですか。
そうです。
それから自分の孫でもなんとかちゃんお誕生日とかを入れますよね。でなんで天皇陛下だけ大つけないと誕生日ね。もうその極めて存在ない突っ放ねた言い方でね、でこ、まあ、戦前は天朝節というですね、非常にいい言葉があって、まあ、皇后陛下は地球節といって、まあ、これ 4,5,000 年前からある言葉で天地長久という言葉をまあこう分散したんですけどね、だからまあ要するに10月20日は地球節なんですよ今は、ね、あの皇后陛下のお誕生日ですからね、でそのだから天皇誕生日という言い方そのものをうちらの仲間はやめていただきたいなと、 で天朝節って言わなかったら天皇陛下お誕生日、うん、そうですね、カレンダーにも本当そう書くべきだなというふうに思うんで、ちょっと一言ですね、老人の繰り言で言わせていただきました。
おっしゃる通りですね、
その通りですね、
はい、うん、あの小坂先生も今日朝からご参加されたと思うんです
けど、はい、一般参加で、ね、あの、はい、毎日本の仲間と50人ぐらいですね、一緒に、お祝いに、お邪魔させていただきまして、お天皇陛下も、お声もお姿も非常にお元気そうで、あの安心しました。でその後、まあ、日比谷から奉祝の行進ですね、参加をさせていただいて、はい、まあ、500人参加されましたからね、本当に美しい行進で祝祝と、
なるほど、
いいですか、どうぞ、はい、私あの今回はあのビラ配りさせていただいたんですけども、去年まではですね日の丸の小旗配りやったんですよ、ずっと、何年もね、でこの紙の小旗配るんですけどね、まあ、これが実に面白い、みんな喜んでニコニコしてもらっていくんですね、もう本当に幸せそうな顔なんですよ、でもあのごく一部もらわない人たちいるんですけども、絶対受け取るもんかっていうのがいるんですけど、これはあの某国の人たちなんですねであと回収の仕事もあってね、その辺のゴミ箱の人たちが嫌なんで、あの出てくる時にこう回収するんですよ、僕回収する仕事やってた時にですね、仕事とかやった時に、まあ、万歳して出てくる人たちがもうみんな幸せそうな顔してる、とね、それをねものすごいやっぱねジェラシーで見てる人たちっているんですよね、日本人ってなんて羨ましい奴らなんだと、うちの国にはいねえと、うちの国の国家元首はなんだ一体と、ね、なんとか均等とかですねなんとか卓民とか ね、で大統領だジョンイルだね、もう大統領選挙で不正を働いてですね、そういった人たちが国家元首になっていく、日本ってなんて羨ましい国だって、この嫉妬、嫉妬ほど人間の感情で強い感情ないんですよ、これ覚えておいてください、もうね間違いないから。で私はね反日の根底にはですね、嫉妬がありますよ、ジェラシーがありますよ、だからこの幸せそうなですね、皇室と日本人のニコニコしたその一体感、ぶっ壊してやりたいんですよ、この衝動ですよ、反日の根本はそこ、
ありますね、本当に今日は幸せしたね、あのお祝い申し上げることができて、いつもいろんなところでお話しするんですけど、今日も更新の前にお話ししたんですけど、もう日本っていうのはもう奇跡の国なんです、世界のどこにもない、4つのものが2000年以上ずっと引き継がれてきたと、それはあの信仰、まあ、神道というものが2000年前にもあって今もあると、まあ、例えばギリシャでギリシャ神殿ってありますけど、あの神様を今祈っている 人なんて誰一人いないですね、ギリシャ正教ってキリスト教に変わっちゃってますから、でも日本は2000年前と今も同じように日本の神様に手を合わせて拝むことができると、で大和言葉を中心とした、あの日本語もずっと引き継いできましたし、天皇陛下を中心とした血筋というものもずっと引き継いできたと、そうですね、あとは神話ですね、そうしたものを2000年たがうこと、あのそこで途切れることなくずっと引き継いできた国っていうのもないですからね、そこでこうして今日皆様と一緒にお祝いできるということは本当に幸せでしたし、この素晴らしさっていうのを多くの人に知ってほしいなというのを
おっしゃる通りですね、
つくづく思いました、
ごめんなさい、いいですか、あの死んだ人間のことを個人っていうじゃないですか、
はい、
あの子という字ね、あの子という字は、まあ、よし死んだったって意味なんだけども、でその主がいなくなってしまった宮殿、これ故宮って言うんですよ、
はい
ね、2つあるでしょ、台湾と北京に、ね、日本にはねあれ現実にそこにですね、当たり前なんだけど、僕らにとって当たり前なんだけど、生身の王様がいるわけでしょ、それが彼らにとって空っぽな宮殿しか持ってない人にとってはですね、非常に羨ましいだけど、羨ましくかつ妬ましいんですよ、
なるほどね、いや今日私もあの更新に参加させていただきましたけれども、 まあ私はなんていうか、それは今日は素晴らしかったと思うんですけど、やっぱメディアの取り上げ方が、うん、店長説とかは なしにして、なんか、うん、今イブイブって言うんですって。ふざけ
って言ってるんですよね。実際にさっきね、はい、この耳で聞きました、はい、中学生の女の子がね、はい、今日イブイブだよねとか言って、一瞬何のことだか分かんなかった
ね。キチガイ、
明日がクリスマスイブで今日はイブイブだよとか言って、
だから何言ったんですよ、だから何、
ワイドショーとかでもね、イブイブどう過ごすみたいな、なんか
ですね、もう本当に日本の縦糸っていうものを全く踏まえない社会になっちゃってますからね。
いいんですよ、クリスマスを祝うのは、まあ、楽しかろうと。でもさっき村田先生がおっしゃったように、あの嫉妬が最も強いと、私もその感情で生きて、まあ、僕は最後に対してですけども、あのリア充とかね、そういう人ですけれども、やっぱりなんかね、せめてイブで終わっとけよと。
です
よね、そんなこと言ってたらもう1週間前からそうじゃないですか。なんで店長説は前夜がないんですかね、だったら。
なるほど、
おかしくないですか。前夜祭、
後夜祭があってもいい
じゃないですか。後夜祭いいですね。大いに祝いたいですね。
クリスマスは前の日からなんか祝日みたいなムードなのに、なんで店長説は前の日は平日なんでしょうかね。
盗作してます ね、
ちょっとおかしい。そんなに嫉妬することないって。
あ、そうですか。
あの今日私街歩いてて思ったけど、今日浮かれてる人誰もいなかったですね。
あ、まあ寒いですか、ね、
あの渋谷の街でもなんか皆さん黒いっぽい服で、電車の中もちょっと5、6年前のこの季節だったら、みんな結構華やかな、なんかファーとか着たり、なんかすごいティファニーのカバン持って、あの青いバッグ持ってたり、なんかすごくこう浮き足だった感じが全く今日はなくて、この3連休の初めの、あの一、ね、日では考えられない、
まあね、震災とか原発事故もありましたから、今年はちょっとムードが
喪に服してる、
かなりもしかしたら違う
かもしれない、
ということは、はしゃいでるのはテレビ屋だけですよね。じゃあ、
まあ、さっきあの自転車で表参道の方通ったら、ものすごい賑やかではありましたよね。あのイルミネーションがもうキラキラして、華やいだ感じの人がいっぱいいましたけど、まあ、それは一部なんですよね。
そうですね、もう節電はどこ行ったのかなという感じですけれども、はい、
はい、
というような感じで、じゃあ早速時間もいいようでございますので、
はい、
じゃあ本当に今日はあの天皇陛下おめでとうございますということで、
おめでとうございます。
はい、ということで、じゃあ、 私の席の方から、まず小坂先生に、はい、いろいろとここから本編に入っていきたいわけでございますけれども、はい、先生、このその前に
はい、
こっちですか、こちらですね、はい、
そこが知りたい放射能の嘘本当、こちらですね、
はい、
これの先生がやってらっしゃる、
そうですね、はい、あの12月2日に頑張れ日本全国行動委員会の東京荒川支部というものを立ち上げましてですね、はい、非常に多くの180人ぐらいの方に来ていただいて、まあ、盛り上げていただいたんですけど、その次の勉強会をもう来年の2月22日、はい、222と2が3つ並ぶ日ですね、
はい、
行おうということで、服部貞夫先生を、そう、18時半に、メトロの、はい、千代田線の町屋駅、
はい、
降りてすぐのムーブ町屋というところがありますが、はい、そこで、やります、はい、でなんで放射能の話をやるかというとですね、この服部先生というのはもう日本に原発ができる前から放射能のことをずっと研究してきた方で、長年の研究の成果をもうぜひ知ってほしいと、で世間で、まあ、常識とされていることが、いかに自分の研究と、自分がもう実体験として出してきた研究と違うかと、嘘が多いかということをですね、一人でも多くの人に伝えないと死んでも死にきれないと、もう70代の方なんですけど、そういうお話を聞いて私も著書を読んで、まあいろんな資料も取り寄せたんですけど、もう調べれば調べるほどこういうことをきちんと知っていただいて、それから国民の皆様に判断していただかないといけないなというふうに思ってですね、地域の方を中心に、荒川の方だけじゃなくても全国からぜひ聞きに来ていただきたいということで企画をしたもので、
これは来年の
2月22日ですね、はい、18時半、ムーブ町屋ハイビジョンルームということで、町屋駅前の、
はい、
これは何でしょう、
はい、
市民センターみたいな
感じなんでしょうか。センター町屋4階、
まあ、そうですね、あの、はい、区営施設の、はい、70人ぐらい入れるところですね。
会費は無料です。
はい、無料です、
はい、
無料です
ね。ただ寒波は大歓
迎、寒波大歓迎ですけど、
あの、はい、私結構あのダイエットで、西日暮里とか日暮里で降りて、あるいは上野で降りて、町屋を必ず通ってです、ね、
あ、そうですか。
荒川は必ず通って、松戸です
から飲みます。
ぜひぜひお願いします。
ダイエットにならない、
いやいや大丈夫ですけど、あの荒川も足立も、松戸も結構放射線がねとか言われて、時期がもちろん今もありますけれども、なかなかあの結構敏感なところ
で扱われはしますね。
そうですよね。でこれは具体的にはその放射線のについて何を、
放射線について、ね、で放射線もですね、低い放射線と高い、極めて高い放射線、いろんな量をそれぞれ考えなきゃいけないと。で低い放射線で今国やあるいはあの子供を持った お母さん方とかですね、もうとにかく低い量でもなくしてくれなくしてくれという話をすごいしてまして、で国も ICRP という国際機関、まあ NGO 団体、 NGO なんですけどね、そこが決めた基準を一定の基準として、それより高い低いとかそういうのを考えながら、まあ、除染の基準など決めてるわけですけど、それが本当に正しいのかどうかですね、ものすごい疑問を持たざるを得ない新しい、研究成果が次々に出てきていると。
なるほど。
でその ICRP っていうのはですね、もともと放射線は少量でも危険で、正比例でどんどん危険性が増えるっていう仮説に基づいてるんですけど、その仮説に基づくマラー仮説っていうのはですね、症状映えで、DNA が少しもう少量でも壊れていると、それをもとに昭和2年にやった研究をもとにその仮説ができたんですよ。ただその後にもう何十年も後に DNA の構造が解析されたりですね、あの二重らせんの詳しい構造が解析されたり、あるいはその時実験台に使った小錠剤っていうのは DNA の修復機能がない特異なあの細胞だったんです。それをマラー博士は人間も同じに違いないと、少量でも危険だ危険だっていうので、ICRP がそれをもうそのまんま取り入れてですね、昭和29年でしたか、あのその勧告っていうのに反映をさせたんですけど、それをもう大前提に社会ができてしまって、ICRP もそれずっとやってきたんで、その何十年か後に低い放射線量でも全くもう問題はないと。DNA の修復作用っていうのはものすごい強くてですね、今少なくとも東京とか埼玉とか千葉で騒いでるような放射線で、何か害を受けるとかいうことはもうないどころか、むしろある程度の低さであれば体にいい影響があるというのがもう細胞の実験で明らかになってるんです、あの動物の細胞で。で人間のいろんな統計的な調査でもですね、自然放射線が日本よりも4倍も5倍も強いような地域があるんですよ。イランのラムサールとか、ブラジルのカラバリとか、そういうところでじゃ あの病気が増えているかというと、がんが増えているとかですね、そういうの全くなくて、むしろあの低いんですよ、発生率が。
そうですね。
でなんかすごくね、あの意外だなと思ったのが、この原子核工学をあの修士課程をやられた先生なんですね。でなんかよく民放のテレビとか見てると、あのお医者さんで危険だって言ってる人がすごく少なくて、でこの原子核工学とか原子力関係の学者さんが、あのなんて言うんでしょう、危険だっていうふうに言ってるなって思っていたんですけど、こちらの服部先生という方は原子核工学修士課程ということで、
そうですね、はい、そういう分野から一貫してやってきた方で、まあ、学者というのもですね、はい、私もいろんな本読んでいろんな学者の話聞くと、やっぱりどこに主軸を置いてるかで、もう客観的な判断ができない人が非常に多いんですね。例えば ICRP の古い基準がもう基本的に正しいんだと思い込んでる人はもうそこから離れられないで、研究成果もそれに、まあこじつけるというか、客観的に見ればそのこじつけ方はおかしいだろうと思うような使い方をしていたりするんですけど、そういうような人たちの方が今はマスコミは扱いやすいんですね。怖い怖いと、除染しないとダメだと、国は何やってるんだっていう方が、あの雑誌も新聞も売れますし、テレビも、まあ、みんなの見てる人の拍手喝采浴びることができるんですね。そういう風潮になってしまってる。でただその風潮に乗ってしまって、本当に必要ない除染を東日本の広い地域でやって、
何兆円も何十兆円もこれから何十年もかけて、やることが本当に必要なのかと、それだけ国を疲弊させて、やるべきなのかと、もしそのお金を別のことですね、本当にもっとそのお金を使えば幸せになる、あるいは日本の国柄とか国益を守る防衛もそうですね、まあ、国防は最大の福祉ですから、そうしたところにしっかり使う、そっちに使うのがお金の使い方として当然じゃないかというふうに、後の世代の我々より20代20年30年先の世代が言ってきた時に、今やってることが批判に耐えられるかっていうと、私は今のような根拠薄弱なことでもうどんどん除染しろというのをですね、風潮に流されてやってしまうと、これはもう国の方向を誤るというふうに私は思ってですね、まずこういう方のマスコミに出してもらえないと、まともじゃないですね、地上波の大手マスコミには出してもらえないと、でこういうチャンネル桜みたいなまともな、メディアではぜひ扱っていただきたいと思うんですけど、こういう頑張れ日本でも話をする機会を、ぜひ作ってほしいというふうに服部先生に言ったら、もう喜んで出ると、お金なんかいらないと、もうどこでも喜んで話しに行くから、もう呼んでくれるところがあれば行くぞと。いうふうに言ってくださって、
ぜひこの日私先生とお話ししたいです、
ね、あ、ぜひぜひ、
ちょっといろいろ疑問が素人なんであるので、
服部先生もですね、せっかく荒川に来るんだったら、もうまず講演をして、公式の質疑を通して、その後も茶話会みたいな感じでですね、ちょっと非公式で質疑応答を受けて、はい、さらにそれが終わってから、飲み会にも付き合うぞというふうにおっしゃって いただいてますんで、もうとにかく伝えたいと、伝えなきゃ死んでも死にきれないというのは服部先生のお考え、というか、もう強い危機感ですので、ぜひ多くの方に来ていただければと思います。
村田先生はどうですか、この放射能に関することっていうのは。
全く私もちょっと、無責任な言い方だけど同意見で、なおなお怖いわけねえだろうともう私福島原発の正門前にね、土地買いたいぐらいなんですけどね、要するに怖い怖いと言ってる人はですね、本当は怖くないんで、要するに何か目的があって言ってるんですよ、
そうですね、
もうね、下心ありそれにまた乗せられてね、怖がってるやつはバカ、一言で言えばね
耳が痛い
いや、でも本当に私も今、ネットでですけど、当時のチェルノブイリのヨーロッパの汚染をすごく一生懸命調べてるんですけど、大体オーストリアという国がありますよね、ドイツの南に、あそこがのリンツっていう町が大体10万ベグレルの汚染があったんですね、セシウム137、これが今の柏とか福島のいわきと同レベルですから、じゃあオーストリアの平均寿命がドッカーンと下がってるのかって言ったら世界のトップなので、これもまた間違いと、でさっき出たノルウェーとかスウェーデンも非常に中程度から高濃度の汚染、大体10万ベクレルとか15万とか言ってるんですけど、これも顕著ながんの発生は見られないんですよね。でミュンヘン、ドイツのミュンヘンは137が約2万ベクレルですから、大体都内と同じですが、ドイツのミュンヘンが白血病の街になったかっていうと、現実それを今見たらなってないわけでありまして、ただやっぱり科学的に、先生はご専門なんでそういうことをもう研究されてると思うんですけど、科学的にこう怖がってはいけないレベルのものをですね、なんかこうよくあるのはツイッターで、
もうひどい煽りがありますね明らかな嘘と分かるようなものをもうどんどん流していると、チェルノブイリよりひどいっていうのはもう典型的な嘘で、もうチェルノブイリの何千分の1しか放射線出てないのに、チェルノブイリよりひどいひどいって言って大騒ぎして、
もっとひどい話ありますよ。私やつらのプラカードで見たんですよね、デモ行進の広島長崎福島って書いてある。
ひどいですね。
それは私ね、そう、広島長崎の人たちね、亡くなった人たちをね、もう侮辱するのも甚だしいんですよ、これは。だって福島に死者が出たんですか、一体。
いや、出てませんね。
出てないでしょ。
原爆と原発が、
もうわざとカタカナで
片方は犯罪ですけれども、片方は事故ですからね。
そうそうそう。はい。
ただ実際その中国のウイグル地区とかで核実験が行われて、
あれ桁違いの、
それはもう
桁違いの放射線ですから、もうレベルが違うんです。桁が全然違う。
大気中の空中爆発なんで、要するに飛散してですよね。
それをやってた時に日本に飛んできてたセシウムの量っていうのは、今の福島原発の事故の後の東京とかで観測される量の何万倍ですかね。
40年ぐらい前の日本で観測される
高校さんに混じってきた、うん
はい、私大騒ぎしたことありますよ中学の時に、うん、もう雨降ってくるとねあ中国の核実験で雨降ってきたからこれはやばいぞとか頭はげるぞとか言ってね、
うん、ありましたねそういう時代、うん、
いやあと生まれる前でありました
ね私の時代にもありました昭和
39年40年で、うん、あった時代にあった
ありました
ありました僕はなかったけど僕はなかったですけど
なんか年がバレちゃったんじゃない大丈夫若作りなんだ
なあれ地域によってねチェルノブイリの時の豪雨って東北なんですよねあれ東北が帯状にな若干多かったんですよ、うん、だから関東東北の方は言ってたかもしれないですね、うん、
で同い年なんです
よあそうですか
でプルトニウムプルトニウムって言うじゃないですか、あれもよく見たらその体験中の核実験の時代のプルトニウムなんですよね、
う
ん、
そうですねで、まあ、プルトニウムも半減期2万4000年怖い怖いって言って大騒ぎしてますけど、まあ、
確かに怖いですけど
怖いんですけど、じゃあ実際長崎にプルトニウム爆弾が落とされて原爆が、うん、で2万4千年半減期のはずなのに、うん、長崎で除染をしたという話は私は全く聞いたこともないですし、そこでじゃあ直接原爆の被害を受けた人は別ですよ、うん、その後5年後10年後に生まれて長崎で生まれ育った人が、うん、じゃあその残留してるはずのプルトニウムで健康被害を受けて、たくさん病気が出てるかとか寿命が縮まってるかっていうと、全くそんなデータは存在しないですし、まあ、今観測しようとしてもなかなか出てこないという現実があるんですね。
チェルノブイリの時のドイツのミュンヘンでも当時の首都ボンでも、うん、全部プルトニウムって出てるんですよ、うん、でもドイツがね、がんの国かっていうと世界19、17位の平均寿命を誇ってますので、うんうん、まあ影響はただ、まあ、あまりにも強かったらそれは心配ですけれども、うん、その辺はちょっと先生に聞きたいですよね、うん、
でこの服部先生がですね、持ってる研究データいろいろ私も見せてもらったんですけど、うん、結局放射線で影響を受けるっていうのは活性酸素が発生をして細胞を傷つけると、DNA の二重らせんの構造を傷つけるということなんです、それが強すぎるともう死んじゃうわけですけど、じゃあそれがどれぐらいの影響を及ぼしているかっていうのを研究していくとですね、もう普通に生活してるだけでも活性酸素っていうのは出て、人間の細胞を壊してるんですよ。ただそれはものすごい勢いで修復の作用が同時に働いていると。でどれぐらい日常生活で活性酸素っていうのが人間の細胞を受けているかっていうとですね、自然放射線で受けるその影響の1000万倍の激しさで日常生活普通にしてるだけで歩いたり走ったりしてる、まあ、ストレスもそうですね、1000万倍の激しさで攻撃されてるんです、自然放射線のですよ、はい、
だからそういうことを民放なり流さないっていうことは罪ですよね。
本当そうですね。もう怖い怖いというのは、まあ、何も知らない人間がどんどん、
女性の方いっぱいいるし、はい、お子さん、まあそうですね、抱えてる方、まあ、
それは10シーベルトとか5シーベルトはそれは脅威ですけども、低線量被曝はねやっぱり先生の、まあ、まだ聞いてないですけどやっぱりそういう感じなんじゃないでしょうかね。
で、まあ、ちょっと話長くなって恐縮ですけど、ネズミの制限細胞、精子の元になる細胞ですね、それで、放射線に弱い細胞なんですけど、放射線当てるとどれぐらい奇形が生じるかっていうのを研究したデータがあるんですよ、で ICRP の古い直線仮説に基づくと、低い放射線ほど奇形が少ないはずだと、で高くすれば高くするほど正比例で奇形が出るはずです、そういうはずなんです、でも現実の実験データは全く違うと、低いものすごく低いかゼロぐらいのところはですね奇形がある程度出て、で放射線を増やしていくと奇形が減っていくんですよ、である程度までいくとまた奇形の率が上がるんですよ、っていうことが実際の研究データとしてもう事実としてあるんですね。これをどう解釈するかはいろんな説があっていて、この研究自体はもう事実なので、
なるほど、
これを踏まえた上で ICRP のが正しいかどうかを考えなきゃいけないですし、こうした事実っていうのは多くの人に知ってもらわないとですね、まあ、国を誤って救える人も救えないで、守れるものも守んないで異常な 金額を
除染化
という除染ということに使ってしまわなきゃいけないということになるわけです。
どうですか、あのプルトニウムが検出された横浜に住んでらっしゃいますけど
屋上からね、
テルルとかも出てますけど、どうですか、どう思いますか。
なんか小坂先生が言うならそうなのかなってい
やぜひ専門の方が来るのでぜひさやさんも2月22日
にぜひ伺いたいと思います。ただだからこういうことをこういう研究結果もあるんだってことも含めてその民放でこう両方2つの意見があるんだっていうことを出すんだったら分かるんですけど、片方だけを出すっていうのは本当に犯罪に近いですね。
本当に特にその片方の中でも極端な危険、怖いという、ヒステリーに近いようなですね、内容のものも含めて、伝えてしまっているというのは世論をミスリードしてますね。
でも僕は、はっきり言って原子力発電はなくして原子力潜水艦を作るべきだという論者なので、それだけはちょっと最終的な結論は辛いかもしれないですけど、と思います。あ、なんか村田先生ございますか。
いや別にないんですけど、ね、遺伝子組み換えってあるじゃないですか、
はい、
あれもなんかうさんくせえなと、遺伝子組み換えはけしからんけしからんって言ってるけどね、これもなんか放射能と同じような類かなと、立花隆っていう有名な地の巨人と言われた人がですね、遺伝子組み換え何考えてんだと、だったら全部生で食えと、大豆も生で食えと、要するに納豆にするとあの段階においてね、猛烈な勢いでね、遺伝子が組み変わってんだと、魚も生で食えと、焼いてる間にですね、どんどん遺伝子組み変わってるんだと、そもそもね魚はね釣ってね船の上に上がった瞬間にもうすでにね遺伝子組み換えが始まってるんだと、もう魚食いたかったら泳いでってね、潜ってってね泳いでる魚に噛みつけとだから遺伝子組み換えが危ないなんてのはね、もう嘘800もいいとこでね、
そうですよ、
なんかねそういうことを言って環境だのヘチマだの言いたい人がいるんですよ。なんていうの、一言で言うとスイカって言うんだけどね、
スイカ
表面は緑色だけど中真っ赤かってやつなんだけど、そういうやつらが言ってるんでね、僕は遺伝子組み換えも放射線も一緒だと思うよ。
なるほど、はい、ということで、
何
もいいですか。先生、さっきちらっと言いましたけど、町屋の、で頑張れ日本の支部が立ち上がって盛大なことであったということで、今東京の東の方が暑いような感じがするんですが、そのちょっと話もちょっとまだお時間があるんで、ぜひ。
ありがとうございます、
どうだったんでしょうか、当日は。
当日はですね、玉上俊夫会長ですね、前航空幕、元航空幕僚長、チャンネル桜の水島社長も来ていただいて、本当に多くのゲストの方に来場いただいてですね、今までこういう集まりにあんまり来ていただけなかった方も顔を出してもらって、こういう日本を守っていこうっていう組織があるんだっていうのを地域の方にしっかりと印象づけることができて、それをただの1回の打ち上げ花火で終わらせちゃダメで、継続的にいろんな問題提起をしていこうというので、その日にこの黄色い紙もですね、2月22日の木馬っていう次もやるんで、一緒にいろんなことを考えて行動していきましょうということで、もう立ち上げたからにはここを拠点に、荒川区を拠点にこういう運動を大いに盛り上げていく責任が、私は顧問という役をいただいてますので顧問としてあると思ってますので、荒川区の方はもちろん近隣の方もそうですし、まだ、市区町村レベルで立ち上がったのは荒川区のみなんですよ、全国で。他は道府県
自治体
レベルですね、だから責任は大きいんですけど、その分力を入れて成功例としてやっていくですね、東京でもまだこれから立ち上がるであろう場所がありますので、ですね、そうしたところとも連携をしながら、活動を広げていきたいと思います。
いや素晴らしいですね。どうですか、この町屋大会というのが今なんかどんどんこう東の方から東京ですけど、
僕も行ったんですよ。それでね、正直言うとね、遠いしね、夜遅いしね、でもね、多分穴かけでやるんじゃもうガラ空きでね、気の毒だからね、座席埋めに行こうかなと思って行ったらね、 もう立ち見のゼロですね。
そうなんですよ。
びっくりしました私、はい、ものすごい熱気。それからもう一つはね、大体どこ行ったって同じ業界の顔がぶれじゃないですか。ところがね、全然違う顔の人ばっかりなんですね。でさらにね、僕終わった後ね、ビラ配りしてたんだけど、出てきた人たちがみんなもう大満足って感じで出てきて、でなんかこう刺激受けちゃって、なんかもう知識欲で燃えたみたいな感じで、僕なんか配ってるチラシ奪い合いみたいな状態になっちゃって、びっくりしましたね。あんなね、頑張れ日本の設立会議あちこち行ったけどね、荒川が一番盛り上がりました。
そうですか、それは嬉しいですね。
本当すごいですね。
びっくりですね。良かったです。
なんかこう新しい時代が荒川から始まっていくような
。スカイツリーもね。
はい。こちらからですね。
で、
あ、
そう
です
ね。
なんかお隣ですから。
よく見える。ごちゃごちゃにしてるじゃない。
僕の大好きなタレントの伊集院光さんは西尾久の出身で。
あ、そうですね。はい。時々ネタに出てきますね。
あ、そうですか。はい。あの辺が結構憧れだったんですよ。僕東京に来る前にその荒川荒川って聞いてて。
憧れていただ
いて。いや本当に、でも伊集院。
いいとこです。
そうです。伊集院光の子供の時はなんか下町って言ってましたけど、まあ、僕はあのここ 2,3 年で東京に住んでるんで、そこからですけど、全然そんなに下町じゃないですよね。別に普通の都市ですよね。
駅前は結構開発されてますけど、駅ちょっと離れるともうまだまだ下町で人情味がすごく熱くて。
あ、そうですか。
はい、
なんか結構、まあ、でもね、これ僕が言ったんじゃないですよ。私のある友人が、あの海星高校って有名だけど、あれ荒川区にあるんだよって言ったらね、吐きだめに鶴だなんて言って、いや、僕がいたんじゃないですからね。失礼しました。
いやいやいやいや。まあ昔はでもすごくイメージは残念ながら悪かったのは事実として聞いてますね。ただ今の若い世代、荒川に住んでる世代は全くそういう意識を持ってない人が圧倒的に多いです。いや
だから僕、伊集院光が子供の時の話でそういう話をニュアンスのこと言うので、よっぽど悪いかなと思ったら全然綺麗な近代的な普通の住宅街。ですよね。
不動産的にも地震が起きた時に、スカイツリーがどっち側に倒れるんだろう。
倒れないです。
倒れない
です。不安で、なんか
大丈夫です。
荒川に友達も住んでるんですけど、
あ、そうですか。
だから
よろしくお伝え
ください。
でも不動産的にも非常にお手頃ですよね。
そうなんです
ね。3000万前後ぐらいで、
地価も安いですし、物価も安いんですけど、利便性ものすごく高い。
坪で言うと50万とか60万ぐらい
です。詳しいですね。
いや、だいたい。だから新築で荒川の辺で場所によりますけど、2980とかありますからね、普通に。
海抜が
若干低いですね。
そう、だから荒川が氾濫したらどうしようとかいろいろ。
まあ今は相当公共事業で強化しているので、スカイリオブだとか。
そうですね。何百、200年に1回の大雨には、はい、ちょっと危険だと言われます。
あの東京大空襲の時あの辺が全部燃えましたけれども、それから復興して、今はもう影も形もなく復興してますからね。もう水も大丈夫だと思いますけど、私はあの東京の東部が不動産的なおすすめだと思います。
そうですか。なんかまとまってるのまとまらないよ。
あの川の手って言葉あるんですからね。
あ、そうですね。
山の手じゃなくて川
の手に対して。
村田先生はあの川越
にお住まいだそうです
。埼玉。い
や、もう荒川に比べたら本当に
田舎です。いいところ。私1年間住んでました。
あ、そうな
ん。川越に。
本当に。
あの銀行員やってましたね。武蔵野銀行。
そう
なんだ。
部銀です。
部銀ですね。
はい。
先生、銀になる前に銀行員だったんですか。
銀になる前は銀の秘書、銀になる前は銀の秘書5年やって、その前政党の職員、政党は新進党という小沢一郎が、日国の小沢一郎が当初やってる政党で私やってましたね。その金券ファイブリとか
もう
まざまざと見てきましたんで、時間があれば1時間でもその
話を
やってますんで、その前に銀行員をやって。
あ、そうなんですか。へえ、なんかもうその話すると多分尺が足りなくなってしまうので。
村田先生はどういうご経緯で。
あ、そうですね。いや、せっかく
経歴って今あの小坂先生がおっしゃった後にね、僕の経歴言うとなんか惨めになるんですけど。
いやいやいや。
まあ、私はもう本当大昔に昭和48年に大学卒業して、すぐにですね、大手の生命保険会社に入りまして、でそこで31年間日本中転勤して、まあ、主として生命保険の営業をやってたんですよ。でその後、まあ肩たたきでですね、あの某中堅メーカーにですね、
ヘッドハンティングですか。
いや、そんなもんじゃないですよ。要するにね、年取ってくると大手企業はね、いらなくなったやつはですね、肩たたいて出向させられるわけですね。でそこに7年いて、まあ、この3月に定年を迎えたと。 こういう全然大したことない経歴なんですけどね。
でも先生どうしてそういう、まあ、外国人参政権のこともそうですし、あのこのこちらの女性宮家反対の運動をされたりですとか、あの どういう何かきっかけがあったんですか。
それね、私自分の講演会の時もね質問されたことあるんですよ、どういうご家庭だったんですかなんて言われて、でも全然その親父はあの反日反転の親父だったんですけど、まあ、理由ね、ただ高校1年の時から私ね反共だったんですよ。反共ってのは反共乱じゃないですよ、アンチコミュニストだったんですよ。
素晴らしいです、
ちょうど文化大革命があってですね、高校時代の時に。それでね、また高校がいいね、またねろくでもない高校でね、OB に河野洋平とかです
ね、ろくでもないですね。
僕が1年の時の、ね、新聞部の部長がね3年生だったんだけどね、これ民主党で農林水産大臣だった赤松博隆だった。へ、ね、後輩にはですね、上優文弘とかですね、
あれね、
ちょっとあの、ほんとしょうもない学校だったんですけどね、あそうだ、先輩にね大谷昭弘っていうコメンテーターがいたんです
。フィギュア萌え族、フィギュア萌え族っていう
有名人いっぱいですね。
そのなんていうんですか、
名門ですね。
あのなんかそのほらコメンテーターで民主党 B 級のね、とんでもないたんだけど、そういうのばっかなんですよ、でもなぜか私は、その文化大革命見たり、で変だな、ベトナム戦争もなんかね一方的にアメリカが悪いんかなとかね、そういうまあ疑問を持って、まあ、高校1年の時に文藝春秋を読み出して、大学入った時に諸君っていう雑誌が創刊になったんですよ。同時なんですよ、全く僕が大学入った時と同時にですね創刊されて、僕は4月に入ったんだけど5月に出てですね、それまあずっと読んでたと、読んでこういう頭になっちゃったと。いうことですね。
どういうことですか。あのそうですか。
そうなんです。大した経歴じゃないですよね。僕の話はいいですから本当。
あ、いえいえ、あのそろそろあのあと残り30分ぐらいになりましたので、村田先生といえば最近あの自分やふ1000回のアンチというか、対抗ということで、あの清涼会館の方でご登壇、仕切っていらっしゃいまして、その時にもう有名ですね、ネッシー土の子聖奴隷と。いうあの、プラカードを下げてらっしゃいまして、もう本当に僕フレーズが気に入ったんですけれども、なんかその従軍慰安婦の嘘欺瞞というような話から、先生の方から何か、
あのネッシー土の子聖奴隷、最初ねネッシー雪男聖奴隷にしようと思ったんだけど、ね、ちょっと語呂が合わないんで、ね、土の子にしたんだけど、これあの実は3年前に三鷹公会堂でですね、あのこの講演会やった時に私実は考え出して、その時にも結構ねヒットしたんですけどね、我ながら気に入ってるんですよ。ネッシー土の子聖奴隷、なんぼ探してもいなかったというねフレーズですね。まあこれね、まあ、今回聖奴隷従軍慰安婦でいろいろ12月14日やったんですけど、ある韓国人がね面白いこと言ってるんですよね。韓国人、在日じゃなくてね、本当の韓国人ね、韓国人のおじいさんがね、韓国ではまともなやつはあんなもの嘘だってみんな知ってると、それから慰安婦だったやつらは要するに韓国の最下層の、人たちだったと、当たり前ですよね、を知ってると、でやつらが日本人にそそのかされて金儲けと騒いでると、韓国人の恥さらしだと、苦々しく見てると。でもそれを言えない雰囲気なんですね韓国は ね、 今ね、それでね、要は私に、ね、その韓国人の男性年配の人なんですけど言ったのはですね、要するに日本人を怒らして喜んでるやつがいるんだと、乗っちゃダメよって言うわけ。乗っちゃダメって言われたらやっぱ乗りますよねこれはね、頭くるから本当頭くるよね。だからね日本はね、そののっぴきならないところに来ちゃったなと、手を振り上げて原稿と振り上げて怒らざるを得ないんだけども、怒ると喜ばせる、ね、まあ、具体的に言えばチャイナとノースコリアですよ、喜ばせる、怒れば怒るほど彼らは日本と韓国が 敵対することが最大の、まあ、喜びですからね、うん、だからね本当ね、まあ、あの禅門の虎肛門の狼っていうけど、にっちもさっちもいかないところにですね、日本は入り込んでしまったな、やっぱこういうところに日本を入り込ませたらですね、反日日本人朝日新聞なのね、まあ、許せねえなとつくづく思いますね。で私は今回の件について、コリアンよりはやっぱりね、日本人がバカなんだなと、うん、しみじみ思いますね。
日本人の問題です、
日本人の問題ですよ、まあ、それちゃんと身元もなくて、日韓問題も日中問題もないんですけどね、みんな日日問題なんだけど、と思います。
なるほど。村田先生と去年、今年ですかね、去年ですか、一緒に討論に出させていただいた時に、はい、韓国の反日というのは、
う
ん、戦争終わった時は、
う
ん、韓国は別に反日でもなかったと、ところが韓国反日というのはその、
う
ん、その後に李承晩以降、うん、作られたものだということで、ちょっとその話をちょっと伺いたいんですけど、はい、それはやっぱり ご自身の韓国に行ったいろいろエピソードもご紹介されてましたけど、はい、やっぱりそれはつくづくお感じになりますか。
そうですね、これはね、荒木勝弘さんという特定失踪者の方もね、僕と同じようなのを書いてるんですけど、僕昭和40年代47年に韓国行ったんですけど、まあ20日間ぐらい田舎回ったんですけどね、まあ歓迎の嵐ですよ。いや日本人初めて見た、戦争以来20何回見てなかった、大歓迎でね、その半年前に台湾行ったんだけど、台湾の時なんかもうウルトラ大歓迎で、それに比べればちょっとまあやや落ちるけども大歓迎、めちゃモテ。私はよく言うんですけど、俺は何十年も生きてきて、あの20日間だけで女にモテたのはと、あの韓国にいて20日間だけだと、いうふうにしみじみ10回するんですけどね、本当ですよ。それでね、終戦直後の話になりましたけど、私この前秋にですね、独演会講演会やらせてもらって、でその終戦時に日本人が、まあ、引き上げてきた時に、まあ、大変な悲劇だったわけですね、ところが調べていくとね、ロスケが襲いかかってきてまあ、あえて言うけどね、ルスキーね、ルスキー、ロスケがですね襲いかかってきたら、助けてくれたねコリアンがいっぱいいたんですよ。そういう美談がたくさんだ、これが、びっくりしましたね私ね、要するにそれは何が言いたいかというと、そういう話をするともうね、その書き込みでね、村田は朝鮮人だとかねもういっぱい出てくるんだよ、それ分かってるんだけど、そうじゃなくて、
大丈夫です、出てないです、
出てない、はい、いや出てくるんだよ大体ね、もうボロカス言われるんだけど、要は日本が前世を敷いたからなんですよ。
そうですね、
一言で言えば36年間ね、日本は稀に見るね、人類史上稀に見る前世を敷いたんですよ。
そうですね、その通り。
それに関してで、それを要するに感謝してる人たちはたくさんいるわけですよ、僕はね、韓国の反日っていうのは、まあ、今ね古谷さんおっしゃったけど、戦後作られたものであって、今でもですよ、私韓国に旅行行って嫌な思い一つもしたことないですからね、今でもその親日的なところがたくさんある、
大
丈夫です、
なんかペンの音が入ってる、
でもやっぱりその好きだっていう気持ちの裏返しじゃないですけど、
ジェラシーとね、
ジェラシーとおっしゃってたのは、
好きだというね、
ないまぜんだ
って、本当は好きなん
だ、だからね
複雑な、
複雑ですよね。
一言で言うとね、日本人になりたいんですよ、なりたかったしなりたいんですよ、それ言うともう韓国人は終わるかもしれないけどね、なりたいんですよ、目の前に素晴らしい天国があった、そこの天国に自分たちも半分は足突っ込んでたのに、日本が戦争に負けちゃってね、日本人になりきれなかったと、
ジパング、
そう、このなんていうかな、トラウマみたいなのが日本に対するその意思をぶつける気持ちになってきちゃってる、埼玉大学の長谷川美智子先生が僕と同じようなと言ってましたよ、韓国人の最大の恨みは日本が戦争に負けたことだって
。まあそうですよね、
勝ってくれればよかったのにって、
なるほど、どうですか小坂先生。
いや、まあそういうこと今お話聞いて、まあその通りだなと思いましてね、戦後作られたもので、それを日本人がいかに正しい歴史を理解した上で、作られた嘘の歴史を跳ねのけていくかという、そういう日本人自身の問題 だということを今一度日本国民がこう多くの日本国民が受け止めていかないといつまでたってもこれは終わらないですね、はい、
それであそれからね言い残したんですけど、はい、その韓国の反日教科書とかですね、うん、反日の理論というのを全部日本人が作ってるんですよ。
どういうことですか。
例えば韓国の高校の教科書なんて歴史の教科書とですね近現代史のところなんかね日本の近現代史とそこそこ持ってきてる、うん、直訳してるわけですよ。もうとにかく日本の教科書がウルトラ反日だから、うん、韓国でそっくりそのままコピーして使えるんだもんこれ、う
ん、なるほど。
要するに反日日本人が向こうに知恵を与えてるんですよ、入れ知恵してるんですよ、
うん、なるほど、うん、韓国人学者のチェ・ケイホーという人がやっぱり僕も結構好きで本読んだんですけど、うん、韓国の恩人というのは日本と米国なんだと、うん、で敵は中国と北だと、
う
ん、北韓と、うん、北韓だと、うん、でそれを忘れて今まるで金正日の北が同じ仲間だというふうに言ってるバカがいるけれども、うん、彼らこそ朝鮮民族の恥さらしだと、
ね、
なんで同じ価値観を持つ日本とアメリカと、うん、まあ両方反米反日ですからね、うん、やらないのかと本当におっしゃる通りだなと韓国人自身が言ってますから、まあ、そう思うんです
けど、ね、私ね8年前に北朝鮮に行った時ね、平壌のガイドがたくさんいて向こうのガイドっていうのはねエリートなんですよ、うん、すごいエリートなんですね、うん、それで彼らに、ね、こう言ったんですよ。僕がねあんた方ねその金日成資料様だ資料様って言うけどね日本が朝鮮を併合した時にまだ生まれてないじゃないかと、うん、ね、
うんうん、
要するにあの時はあんた方の偉大な資料様いなかったんだと、うん、ってことはね選択肢が日本でくっつくしかなかったでしょって、うん、ね、ロシアとくっつけばよかったのかって、
うん、
ロシアとくっついたらどうなってんだって朝鮮民族完全に滅んでるだろうかって、
うん、
ね、チャイナとくっついたらどうするんだと、うん、今頃あんたは海南島みたいに未開の地になってるだろうかって、
うん、
ね、
海南島、
ね、僕はカラフト行ったけどもカラフトは真っ暗だぞと、うん、ね、うん、
なるほど。
だからね日本とくっついて大正解それ以外に選択肢なかったじゃないですかと、言ったらねそのインテリガイドがねなるほど俺は生まれて初めてそんな話聞いたとそうそうだね北朝鮮で確かにそうだななんてね何回も納得してんだこれ、で他の人の前で言ってんだそれを、私後から粛清されたんじゃないかと心配になっちゃったんだけどね、でもねどこをどう考えたってさ日本にくっついて彼らは生き延びたんですよ、もう大ラッキーだったんですよ、5000年の歴史でもって一番ラッキーだったのはあの日韓併合なんですよ。
で、そうですね。韓国
人。5000年の歴史で一番幸せだったのはあの36年だったんだよ。
そうか。
ね、それを分かってる人もいるんですよね。向こうでね。
で、僕ちょっと村田さんに聞きたいのは、はい、いろんなネットの声のとか、うん、もちろんそういうのを僕も取材をしたりしてるんですけども、うん、やっぱり韓国が、うん、中でも立派な人はたくさんいるけども、うん、まあなんか超絶体育会継承会みたいな感じでこと言えないみたいなものが、うん、あるのは分かってるんだけど、うん、あんまりにももう常軌を逸した反日教育、うん、反日のあれをやりすぎるから、うん、もう韓国とは付き合いたくない、
うん、
もういい加減にしてくれと、うん、もういい人がいるのは分かってるけどもう見たくないそれも、うん、もう韓国ももういいわっていう人がすごく多いと思うんです、
うん、
それはどうでしょうかね。
そういう人多くてね、私この前びっくりしたんだけど、つい2、3日前に、まあ、ある活動でね、話しかけてきたおじさんがですね、そのやたらこうその辺にこうハンドルが書いてあるじゃない、駅名とかさ、ね、でそのおじさんいつもねマジックインク持っててですね、ハンドル見ると消してやろうかなって黒く塗ってやろうかって言うんだよ、いやそれもすげえなと思ってね、僕は何も言わなかったんですけどね、まあでもあれだけ悪口言われると頭くるんだろうなっていう気持ちもわかるけど、でもね日本はだからといってじゃあもうちょっと太平洋側に引っ越そうかといって引っ越せるわけじゃなくて、やっぱり脇腹に朝鮮半島っていう合口をドスを突きつけられてるんだから、このドスをやっぱり向こう側に向けなきゃいけないですよね、これなんとかしょうがないんで、これがこう
金正恩氏がなんか今度また世襲で、
うん、3代目ですね、
3代目で、うん、その後こう韓国と北朝鮮の間でどういうふうになっ っていくっていうふうに見てます。なんかほら超併合、併合っていうか統一、
統一
の流れになってるってことは、
あのね、みんなねすごく期待しててね、何か起こるんじゃないかって期待してるんだ。これはね作る会、救う会も在徳会もみんなね、何か起きるんじゃないかって期待してるんだけどね、何にも起きません、一つも変わりません、はっきり言っておきます。
は
あ、一つも変わらない、
ね、な
で ジョン、
はい、
ジョンが仮に失脚したらね、ジョンナムが出てきますし、ね、金一族がいなくなったら他の一族が出てくる、
うん、
ジョンナムちょっと太りすぎですけどね
あのね、そのちょっと時間大丈夫なのか
な、
じゃあもう1分で
言う、いや
大丈夫です、
大丈夫、
延長します。
あのね、これはね、僕が言ったのはあれ偉い学者言ってたんだけど、日本という国は歴史上いつの時代に影響されてるか、うん、これ江戸時代ですよ、
はい、
現代日本のお父さんは明治時代であり、うん、おじいさんは江戸時代じゃないですか、
うん、
室町時代や平安時代に影響されてないんですよ、
う
ん、
そうですね、基本的には
ね、基本的には、ね、じゃあコリアという国はいつに影響されたんだ、うん、ね、コリアのお父さんは朝鮮総督府時代でしょ、
うん、そうです、
でもおじいさんはね500年間の李氏朝鮮なんですよ、
ええ、
彼らは李氏朝鮮に激しく影響されてるんですよ、
ええ、
で北朝鮮は李氏朝鮮を学んでですね、なんで500年続いたんだと、李氏朝鮮そっくりの国を作ったんですよ、
ええ、
500年続きますよ、
徹底搾取ですね、
徹底的にね、もうそっくりなんですよ。だから私はそこキムシ朝鮮だと、
はあ、そうですよね、
金氏朝鮮、
あ、 中世ですよね、完全に。
そう、あの国は高麗って国はね、王氏朝鮮とも言い方するんです、うん、もっと遡れば英氏朝鮮とか騎士朝鮮とかあるわけで、金氏朝鮮なんですよ。だからね、そんなにね大切くね変わるもんじゃない、うん、もう一つはね、やっぱりねチャイナが、やっぱりその秦という国ができたばっかしの頃とか、同じくらいにものすごいアジアにおいて力を持ってるわけですよ、
うん、
持ってるわけ、民という時代よりももっと大きな力を持ってる、
うんうんうん、
でその時また元みたいなものすごい力を持ってる、
今
の現代中華人民共和国はね、
そうですね、
歴史上、そのものすごい大きな力を持ってる時は朝鮮半島というのはですね、ははーってやってたわけですよ、
そうですね、
じゃあ朝鮮半島どうなるのかと、やっぱりどんな混乱が起きたって最終的にははーってやってる。だからあの筑波大の古田さんが言ってたけども、王力校が漢がまで下がってくるだけなんですよ、ね、チャイナの影響力が何が起こっても混乱が起きても、どんだけ大混乱が起きた、最大の大混乱が起きて結果的に北半分はチャイナのものになるだけなんですよ、別にね、アメリカや日本や韓国の勢力が王力校まで行くわけじゃない。
あ、
ご期待してる人には悪いけどね、また、あの書き込みでボロカス言われると思うけど、
いやでも国も生い立ちっていうものがあるん
ですね。そうそう、生い立ちがあってね、
人と同じですね、
うん、日本という国はね、なんでね非武装で平気なんだって、これはね江戸時代に300年間非武装だったからですよ、
うん、
それ常にその自分の親やおじいさんの時代に影響されて、
まあ、
戻るって言い方おかしいけども、そこに収まるのがですね、形状複合合金みたいにそういうものを持ってるわけですね、
うん、
だ今のチャイナもそうでしょ、チャイナのおじいさんは秦という植民地ですね、シナ人は1600年代からずっと植民地だったわけだ、だから逃げようとしてるわけですよ、痛くないんだよあの国に、搾取されてるから、植民地だから。
ちょっと村田先生、また、はい、あの質問なんですけど、あの、ちょっと前の中国の北京大学かなんかのあれで話題になったのが、あの中国は、あの必ず、中世以降中国王朝は朝鮮半島に関わって必ず失敗してる、だからそれは朝鮮戦争の時もそうだし、あのもちろんあの秀吉の時もそうだし、あの必ず中国は朝鮮半島に引きずられて全て損をしている、だから今後の中国は朝鮮と関わるべきではないという論文が出たそうなんですね、何年か、ご存知だと思います、そういうのって実は日本側にもあって、あのもういいじゃんと、朝鮮は無視しようと、あの刀を突きつけられてるのは分かんだけども、もうそれはもうないことにして、インドとかとやればいいじゃんという意見もベトナムとかね、あるいは台湾とか、どうでしょうかね、この意見は、
それを できるためには2つの条件が必要なんですよ、1つは日本における徴兵制、もう1つは核武装、この2つができたらね、合い口突きつけられたってね、もう関係ねえやと言えるけど、その両方できないでしょ。
そうですね、
だったらなんとかね、これは宿泊してもですね、合い口と、なんとかそのお前向こう見てくれよと、向こうのパシリやらないで、アメリカのパシリやってくれと、いうふうに働きかけるしかないんじゃないですか。
なるほど、
確かにあの大陸は朝鮮半島と関わってね、例えば明が滅んだのも結局朝鮮とこうがくっついてですね、清と戦ってで全く裏切りやがっての世界で、あのトラブルの元だったんだけれども、でもそういうものを乗り越えて今の中華人民共和国ってものすごい強大ですからね、かつてその唐とかですね、漢の時代は世界中の富をこう集積してたわけだけど、再びそういう時代になってるじゃないですか。
そうですね、
だから私はコリアは向こう側につくから核武装と徴兵、それができなかったらなんとか付き合っていくしかないと。
なるほど、
包囲網を作らないといけないですね、特に西の方ともつながりを深めなきゃいけないですね、東トルキスタン、中央アジアの国、トルコから東トルキスタンにかけて、トルコ民族がものすごいたくさん住んでて、
昔のシルクロードですね。
そうですね、そうした勢力とかインドとか東南アジアとの、
そうですね、
連携を深めるだけの覚悟を政府が持たなきゃいけないですね。
麻生さんの時はちょっとありましたけど、すぐなくなって、
戦前の日本はそれ考えたんですよ、やってたんですよ。
そうですね、やってましたね、
反共回路っていうのね、関根さんって本書いてるけど、でイスラムを結構ね優遇してたんですよね。
逆に鎖国まで戻ることはできないですか日本、
まあ、実は鎖国ではないんですけどね、江戸時代は鎖国ではない
んです。鎖国してなかったんだよね、一部の国と付き合ってたんだけどね、難しいだろうな、平成の開国だと言って外国人もいっぱいいるよっていうバカもいっぱいいるんだからさ
本当にもっと仲良くしなきゃいけない、連携を強めなきゃいけないところと全く手つかずになっちゃってるの、まずそこから始めなきゃいけないですね。近視眼的に、あの巨大な血塗られた帝国主義のシナと、朝鮮半島だけ見ててもダメ、その周り囲んでる国々とどう絆を強めるかっていうところにもっと力を入れて、エネルギーと時間とお金を割くべきだと。
やっぱりあの上杉謙信じゃないですけど、近くは攻めて遠くと、武田信玄だ、あの遠くと仲良くするというような感じでのもありですよね。
そうですね、
もちろん朝鮮はやっぱり無視できない存在ですから、それはやっぱり日本に体力がない以上、国防という意味で、アメリカ依存である以上はやっぱり突きつけられたナイフを、ね、無視することはなかなか難しいというような感じかもしれませんね。
あの大陸と半島が一体になると、ろくなことないんですよ、蒙古襲来と一緒でしょ。あの状況になっちゃうわけですから、あの昭和25年に朝鮮戦争が起きた時に、日本の世論でですね、再武装せよというのがですね、80% だったんですよ。もうプサン赤旗論っつってですね、新聞はもう連日ですね、北朝鮮軍プサンに迫るっつってね、もう日本人はほら再軍備だって大騒ぎになったんだよ。あの時は再軍備したかよかったんだけど、まあそれは置いといて、それぐらいやっぱり大陸勢力がプサンまで来ちゃうっていうのはですね、最終島まで来ちゃうっていうのは日本にとっては悪夢なんですよ、これね。
なるほどね、まあそうですね、近いですからね、対馬と、
そう、
というような感じでしょうか。小坂先生どうでしょうか。どうでしょうか。
まあそうだと思います。
はい、その通りですね。はい、
いやなんか村田先生の話聞くと毎回落ち込んじゃう。
そう、私ね、講演やるとね、必ず終わったらみんなね大いに盛り下がるんですよ。必ずしょんぼりして帰ってくる。
前もあの外国人参政権の件で、あの桜プロジェクトでゲストでおいでになられた時に、なんか私の話聞くとあのみんな暗くなりますからとか言ってなんかご自身でおっしゃってて、
まあ、あの最後に明るい話しないと。
あ、じゃあぜひ、
はい、ちょっと来年の平成24年に向けての、なんか
抱負ですかね。
抱負というか、はい、じゃあ村田先生から、はい、
じゃあ、 総括と抱負をお願いいたします。
ちょっと 先に
どうぞ。どうですか。
総括の方暗い話ばっかりで。
一応番組延長してますので。
ああ、そうです。
大丈夫です。
延長してるってことはまだ
続く。大丈夫です。
でも総括するわけですか。
あのこれで終わって、5分延長で終わりぐらいですか、ね。
はい。とにかく今やんなきゃいけないのはもう世論の正常化だと思いますんで、もういくら政治家の首を取っかえてもしょうがないと、世論自体を変えていかなきゃいけないと。で、私がいつも言ってるのは、あの50人の集団の中で3人の人間がものすごい確信を持って、あることを主張すれば、その3人の意見がなんとなくその50人の集団の中で、まあみんなが言ってるからこうしようという風潮になってくるらしいんですね。それを左翼が今までやってきたわけなんですよ。もうものすごい力を入れて3人がいろんなことをルフして、今度我々が正しい歴史観に基づいて、愛国史に基づいて、そうした確信を持った人間をまず3人、50人の中で 3人ぐらいですね、いるような社会にして、そうして確信を持った人が社会の世論を正常化していくと、そういう動きがだんだんだんだん出てますけど、来年はそれを50人のうちの3人がそうなるようなですね、日本にしていきたいと。
なるほど。
それを急がないと先人にも申し訳ないですね。引き継ぐべきものが引き継げないで、どんどん壊されてい、くと、変えなくてもいいものが変えられて、変えなきゃいけないものが変わらないと、こういう状態いつまでも続けるわけにはいかないということで、今まで以上に力を入れていきたいと、そういうことに思っています。
ちなみに小坂先生、今日自転車で
来られたんですか。自転車はもう本当にあらゆる意味で、いいので、体にもいいですし、素晴らしいですね、エネルギーも使わないですし、美容にもいいですから使ってください
十何キロぐらいですよね。
10キロぐらいですかね。西日暮里から渋谷、
終電関係ないというのはいいです
ね。終電関係ないですね。途中の夜景を楽しみながら、ずっと素晴らしいで走ってくるんですけど、気持ちいいですね。
最近なんか結構、僕はある走りですけど、
走りに加えて自転車も、
最近自転車のあのなんか保険とかって結構流行ってるっておかしいですけど、そういうのって入ってらっしゃいますよ。
そうですね。
さすが自転車保険
会社。これも斡旋して
なるほど。はい、ということで小坂先生からあの抱負とあの総括をいただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ村田先生の方。
明るい話がなくてですね、さっきからも一生懸命考えてるんだけど、全然明るい形見えてこないんだけど、一つね、こう皆さん方が気がつかない日本の良さ、日本人の優秀さ、みたいなので、ちょっとだけ一つだけ最後にプレゼントしておこうかなと思うんですけど、世界中のありとあらゆる民族はですね、一つの言葉しか知らないんですよ。ね、例えばイギリスアメリカ人はローマ字しか知らないでしょ、ですよね。チャイニーズは漢字しか知らないですね。コリアンはハングルしか知らないですね。他の民族もほとんど字書けないとこばっかりなんだけど、ロシア人はキリル文字しか知らないですね。で、日本人は実にね、3種類知ってるんですよ。3種類を自由に操ってるんです。
そうですね。
これはね、人類史上まれに見るね、人類の歴史で初めてで最初で最後じゃないですか、こういう民族は。漢字を自由に使い、ひらがなを使い、カタカナを使う、しかもひらがなとカタカナじゃニュアンス全然違いますね。これはね、他の国の人にとってはね、脅威なんですよ。脅威ったらびっくり、
そうですよね、
驚くんですよ。で、日本人は漢字とひらがな使ってるっていうのは大体みんな知っててね、で、日本語をものすごく勉強した人でもね、漢字ひらがなから入っていって、漢字使う人の中でいますよね、まれですけど、でもカタカナまでいかないんですよ、カタカナまでいくともう挫折するんですね。いいじゃないかひらがなでと、でもね、カタカナとひらがなでニュアンス違うんだよと言ってもね、これはもう学べないんですね。ひらがなとカタカナってのは似てるけども、ローマ字とロシア文字ぐらい違うわけですね。
そうですね。
だから小学生、日本では小学生が漢字とローマ文字とロシア文字を使ってんだよって、でさらに小学校4年か5年で本当にローマ字になるでしょ、とほとんど4カ国の言葉も4種類の文字を駆使してる民族なんだろう、これ。 人類史上まれに見る優秀な民族なんですよ。
ですよね。
ね、それを言うとまた彼ら嫉妬でキャッキャ言うけども、ね、一文字しか使ってない人たちはこれ気がつかなかったでしょ。
そうですね、もう日常ですからね、う
ん、日常だからね、でこれ私ぜひねこの話をね来年はね広めていってですね、まあ、これ見てる人たちも広めていただきたいと思うんですね。だからに日本人も、まあ、自信持っていいのかなって、
うん、いいです
ね思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。どうも、
はい、じゃあ一応まあ桜寺開園されて13回、今年で、まあ来年またやりますけれども今年はこれで最後ということで、はい、13回パーソナリティ体験されて佐々木さんの方から何か総括と抱負をお願いいたします。
そうですね、桜チャンネル桜の本編というか本放送の方では、うん、収録の番組をいくつかやらせていただいているので、はいはい、生放送ってどんな感じなのかなっていうのがずっと、うん、不安だったんですけど、ええ、もういらっしゃる先生方の魅力が、うん、なんか本編はもちろんなんですけどさらにこう時間帯も時間帯ですし、なんかリラックスされてお話になってくださるのがすごく嬉しいし、視聴者の方もすごい楽しかったと思うので、私も未熟ながら頑張っていきたいなと思っています。あと今日村田先生がおっしゃってたその国の生い立ちっていうのを把握して付き合っていかなければいけないというのは本当に日常でも人間も同じ人と人同士の関わり方と同じだと思うので、私たち日本人はいい生い立ちで生まれてきた、それからスタート地点が生まれた時から3つのその文字を操って、スタート地点がもうすでに他の国の方よりも高いんだっていうことを誇りに思っていきたいなと強く思いました。それで私は歌い手なのでその美しい日本語を、
素晴らしいですね、
音楽の力を借りてさらに皆さんに伝えていけたらいいなと思っています。
なるほど、はい、
よろしくお願いします。じゃあ古谷さん、
じゃあちょっと、まあ13回まで非常にいろんな方のゲストが来ていただいて、実は結構いろいろ YouTube に投稿された時のこの新生桜寺の統計を私自分で撮ってるんですが、相当いいですね正直。再生がおかげさまでありがとうございます。必ず4日目では5000ぐらいいくんですよ。これ今までなかったことで、三橋貴明さんが来られた時はもう2万ぐらいいってますし、まあ今までないご協力をいただいて、まあ、それはもちろんゲストの先生方の、おかげということでございますけれども、本当にありがとうございますと。来年また新しい桜寺を14回目からですねやっていきたい、同じ時間ですのでと思います。あと、私の総括じゃないですけど、やっぱり今年はあんまりこうもう年末で来年また明けて明けましてという感じになるんですが、まあおめでとうというような感じではないんですね実は。いろんな意味で原発事故とあとその震災がありまして、はい、まだ避難所でね、寒さしのいでいらっしゃる日本人同胞がいるわけですから、はい、あんまりこうおめでとうという感じではなかったなと正直、来年の今年の元旦もそうだと思います。でまあそういった中でそのまあ来年いい年にはなってほしいなとは思うんですけれども、まあ考えてみるとですね2011年がもう終わりますから、はい、この10年前が2001年だったんですよね。でちょうど僕その時に20世紀最後の高校生なんですよね、
はい、
2001年に卒業してますから、うん、で2001年に大学入った時には21世紀最初の大学生なんですよ僕。多分さえさんも同じ、
はい、私も同じ
で、入学式の時に君たちは21世紀最初の大学生であるとか言われてですね、なんかまあその当時から不景気だったですから未来はそんなに明るくなかったですけど、いみじくもその4月が入学式で半年も経たないうちにね 9.11 が起こって、うん、でアフガン戦争が起こって、うん、で拉致被害者がまあ帰ってきて5人ですけれども、
はい、
でさらにその後、まあイラク戦争もあり、そしてさらにその10年後まさかこうマグニチュード 9.0 のね地震が起こる。10年前の私は10代ですから、まさかねこういう風になるとは思わなかったですね、うん、でこのなんか10年目がようやく終わったなと 21世紀の10年目が終わったことになるんですよね、確かに多分ね、うん、やっぱりちょっと節目で本当にね想像できないことがもうたくさん起こりましたね。で個人的にはやっぱり10年前だから19ですけど、もうこういうことしてると全く思わないんですよ当然全く思いませんでした。だから2012年から新社会人とか大学生になったり、まあ、専門学校行かれたりとかいういろんな方もおそらくこれを見てる方若い方いると思うんですけれども、本当にね2021年が10年後ですよね、どうなるか分かんないですし、あ2022年か、そしたらどうなるか分かんないし、よく考えると2015年まであと3年なんですよね、2015年ってのはエヴァンゲリオンの舞台なんですよ、ねはい、で実はウルトラマンの舞台が1990年間なんですよ、はい、だどんどん SF が飛び越えていくんですよね。
実は最後までそっちに行くとは思わなかった
いや本当なんですよ。だからね、はい、なんか本当にいい意味でも悪い意味でも僕は2012年以降どうなのか分かんないな。だってスタンリー・キューブリックの宇宙の旅なんてもう飛び越えちゃってますからね、本当に。で高架軌道でだって2025年ですから、あと15年でバトンみたいなやつは来ねえなと思うんですよ。あすみませんねごめんなさいね。ということで
小坂先生向こう
すみません、はい、まあそういうことで、本当にね SF の本当になんか想像力を超えたことが起こりますよね今年は、
う
んまあ、
来年は選挙もね各国で多い。
そうですね、まあ、おそらく民主党粘ると思うんで2013年でしょうけども、
いやちょっと3月くらいになんとかならないかなって
なってほしいけどなんないじゃないですかはい、ということで生放送でお目にかかるのは多分私の場合は、31日のイベントがありますので、そうですね、そこでいろいろ計画をしておりまして、はい、あ、はい、さっきのあれですよね、
はいはい、
こちらですね、これ12月の本当にこれは今年2011年の暗い世相を吹き飛ばすようなイベントに紅白対抗というわけじゃないでしょ、ないですけれども、はい、起こればいいなと。でそこで私ちょっとまあ言ってもいいでしょう、今日も水間社長が凱旋というか演説の時に言われてましたけども、39歳以下だけの保守系の、若手のあれで
ギリギリ
先生ですか、政府やろうという企画がありますので、うん、ぜひそれで、はいね、若い力ということで、
ね、LA ライズの方たちも歌ったり、ねね、して盛り上がるんじゃないかと思います、
はい、39以下ですから40過ぎたら申し訳ない、どんな優秀な人でもできませんということで、
ね、私は来年紅白を予定しているので。
本当ですか
ちょっとこの会には参加できないんですけど、
なるほど、なるほど、
はい、まだ、
はい、
はい、
じゃあ
希望を持ってます。
ぜひぜひ、はい、まだまあ、ぜひまだ1週間ぐらい、はい、チャンネル桜の方は放送ギリギリまでね、はい、やってらっしゃるということで、また桜寺は来年の1月の6か7ぐらいですよね、はい、第1週の金曜日ですから、はい、ということで、またお目にかかりたいと思います。じゃあ皆様、はい、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。
ありがとうございました。